週刊ヒーロースクール。
アニメ好き働かないリーダー育成のマサオンと、
漫画好きワクワクした大人たちのセミナー講師ヤマトンです。この番組は僕たちが子どもの頃に憧れた漫画やアニメのヒーローからかっこいいの要素を学び、それを大人になった僕らが実践していったら、漫画やアニメのヒーローみたいなかっこいい大人になれるかなっていう実験的な番組になってます。
はい、で今日後半なんでスモールステップ作っていこうかなと思いますので楽しみにしてください。
はい、
はい、
というわけで早く話したい後編もですね、稲月さんに、今日もゲストで来ていただいております。稲月よろしくお願いします。
よろしくお願いします。すいません、あなたのレジェンド、はい、稲月と申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、ぜひですね、ちょっとこう面白い営業のサービスというのかな、を前半の方で喋っていただいたので、
はい、
まあ最後ね、ちょっとこうレセプションの告知なんかをしていただけたら
と、ありがとうございます、
はい、思います。というわけで後半行きましょう。後半はですね、ワンピースの、NS ロビーのね、ニコロビンをルフィたちが助けるところというところですね。
僕ちょっと、
はい、
全然関係ないし、一個挟んでいいですか？
いいですよ。
期待してることがあるんですよ。
何すか？
ワンピースじゃないですか。
はい、
再生数伸びんじゃねえのかな、つって。
あ、そこ？うちらの番組の？
そう。
今ね、鬼滅強いと思うよ。
鬼滅やった方が伸びますかね。やっぱね、タイトルが有名だと伸びるんですよ。
なるほど、ね。
そこは引っ張られるよ、ね。
そうなんなんで、ちょっと、ワンピース久々なんで、
なるほど、
ちょっと好きな人たちがいっぱいいるんで、もう伸びてもらったら嬉しいですね。
はい。
はい。
じゃあ、映画の公開とかに合わせて。
うん、あ、そういうのやった方がいいね。
うん、マーケティングで。
そうですね。はい、失礼しました。
はい。
はい。ということで、ちょっと戻します。
今週の名場面ですけど、はい、どうですか、ここの、中で、稲月さんが、まあ、ぐっと来てるシーンはなんかいくつかありそうな気がするんですけど、みんないいじゃないですか。その、なんだろう。ニコロビンの自分のこのね、生い立ち、なぜ死にたいというのかってことを言うところもいいし、
はいはい、
僕さっきちょっと復習させてもらってて、ソゲキングも結構かっこいいなと思って。
かっこよかったね。
そう。
そうなんですよ。
うん、打ち抜くわけじゃないですか。
あ、そうですね。
いや、僕ね、即答で了解っていうのがかっこいいっす。
すごいんですね。
即答
で。はい。
そう、あのビビリの。
そうそうそう。
ソゲキング、ウソップじゃないですからね。ソゲキング。
ソゲキング。
ソゲキングが。
まだ謝ってないからウソップでは言えないです
。言えない。
ソゲキングだってことですね。
あれがもう、何のためらいもなく了解っていうのは、あらかっこいいっす。
かっこいいよね。
あいつずっとあいつがスプだと気づかずに行くんだよ、あのままルフィ。
そう、あのまま行くんだよね。
気づいてるんだろうけどね。
いや、あれはね、俺は気づいてない。
あ、そうです。気づいてない設定。
そうなんですよ。まあ、そう。一番ね、どうしてもやっぱルフィのセリフがすごく好き。
ああ。
そう。
行きたいって言え。
そう。
ね。
多くを語らないんですよ、ルフィ。
いいですか、その話して。
してください。
いや、なんでね、かっていうと、僕の実体験なんですけど、
うん、
僕ね、お母さんが幼少から3回変わってるんですよ。
うん、
で、実のお母さんとは5歳までしか一緒にいらなくて、うん、で、その後、ママ母と一緒に暮らしてきたんですけど、まあ、親父がね、結構とんでもない人で、
うん、
で、まあ、突然2人のお姉ちゃんができたんですけども、うん、そのお姉ちゃんとね、結婚資金を、まあ、スナックのママと再婚したんですけど、当時のね、300万だから、まあ、結構な金額ですよね。うん、ですけど、それを全部自分のギャンブル返済に当てちゃうというね、暴挙に出まして、まあ、そっからね、まあ、当時打つってことはなかったんだけど、うん、まあ、そのままそう打つになったわけですよ。
うん、
最初の頃は、お前の親父は悪魔なのかというような状況でも、僕に被害はなかったんですけども、まあ、毎日毎日大喧嘩してね、で、まあ、親父も容赦ないからぶん殴る。ママさんも気強いから殴り返す。まあね、もうガッチャンガッチャンだったんですよ。
それ、稲月さん何歳ぐらいの時
ですか？いや、5歳から一緒にいる、6歳から一緒にいるんですけど、うん、まあ、中学2年まで一緒にいるんですけども、うん、で、その間のね、まあ、小学校、高校、まあ、中学年、高学年ぐらいですよ。小学校のね、3年、4年、5年、6年の頃ですね。で、まあ、その時にやっぱりね、来る日も、もうね、あんまだんだん、まあ、相打もひどくなってきて、うん、で、まあ、お母さんもが悪いっていうよりね、どちらかっていうと、まあ、親父が悪かったんですけども、うん、まあ、結論的には、まあ、僕はもう本当ね、毎日死ね言われてみたりとか、うん、まあ、お前はどうせね、大人になったら、まあ、 悪魔の子、親子は悪魔だからと。まあ、今のうちに死んどけみたいな話でね、まあ、殴られもしたし、まあ、僕も悪かったですよ。僕も本当ね、もう、お恥ずかしい話も、飯代もないし、すごい貧乏だったんで、最初はね、草食べたりとか、最初はっていうか、まあ、草食べたりとか、もう、海岸行ってね、新潟なんですけども、海岸行って、カラスガイ焼いて食べたりとか、
それは若干美味しそ
だんだんひどくなってきて、もう自動販売機のこの釣り銭のところをね、一生懸命こう開けて確認しに行ったりとか、販売機の下探したりとか、山崎デイリーストアのね、まあ、その辺もちょっと本にもね、書かせてもらったんですけども、お恥ずかしながらね、まあ、ろくでもない乞食少年ですよ、本当に。もう学校行ってもね、もうクリスマスプレゼント何買ってもらったの？なんて言われた瞬間もう胸ぐら掴んで、お前何なんだお前みたいなね。誰でもらうと思っちゃねえよ、ボケみたいなね。もう話で。まあまあ本当に厄介者ですよね。うん。だからもうPTA の文章でもこう、稲月君と遊ぶんじゃありませんみたいな世界だったんで。学校行っても、修学旅行行ってももう僕は先生と一緒だし。うん。遊び行ってもね、うちの子留守だわっつって2階からごめんみたいな感じだったし。うん。だまあ、いらない子の感覚がすごい強いかな。そう。で、まあ、中学入って、中学2年から僕新聞配達やるようになったんですけど、まあ、それで少しね、まあ、周りの子よりお金あるわけじゃないですか、当然だけど。誰も働いてないからね。なんで、まあ、駄菓子屋ではまあヒーローだったし。
めっちゃ帰る。
高校行くようになってからはね、もう普通にバイトして、で、飲食店勤めて、で、そしたらね、飲食店って、ほら、当然、すいません、おしぼりとか、すいません、ビールとか、ああ、ビールじゃない、喫茶店だから、コーヒーとか、言われるじゃないですか。もう、そうやって呼ばれる。これが嬉しかったんですよ
なるほど。
ね。人生で初めて呼
なる
ば
ほ
れ
ど。
る。
必要と
しか
され
も
る。
ね、シフト制でしょ？やっぱ3人、4人で店回すわけですよ。あなた休むと困る。困るの？文句言わなくなる。困るの？みたいな。いたら困るのに。いないと困るの？みたいな。もう嬉しくてね、もう働く、もう学校行ってる場合じゃないですよ。本当
そっ
ね。
ちの方が嬉しいですね。
そう、朝は喫茶店、昼は中華料理屋、夜は居酒屋行ってね。本当に一緒に食ってていいと思ってた。そんな自分が、まあ、大人になってからもずっとね、まあ、会社をやったりとかいろいろしましたけども、もうね、やっぱでも33で破産するまでの間、破産したんですけどね。まあ、会社も3回目なんですけど、今ね。なんですけど、その破産するまでの間、やっぱね、俺についてこい。俺が、みたいなね。やっぱすごい我が強かったんですよ。だけど、その息、とどのつまりがね、結局みんな破産して、もう土下座して、もうあるわけでしょ。散々人様にご迷惑かけたと。まあ、当然その中から、僕17歳から割と心理学、携わってきたので、いろんな心理学をね、勉強させてもらっている中で、まあ、よく思考は現実化するっていうじゃないですか。こうね、自分の考えてることが、ね、現実に起こる。ただね、僕ね、それで人生変わるよって。だけど、それ納得がいかない。どうし
な
て
る
も、
ほどね。
一個だけ。何かって言ったら、その子供の頃に、いや、僕全部やったと。家出もして捕まりました。殴られました。面接に、小学校5年で僕面接行ったんですけど、面接行っても結局家出少年発見ってことで捕まります。で、まあ、なんかね、独立しよう。で、お腹が減ったからって釣り銭行けばこの乞食野郎がって殴られます。パンの実もらいっても殴られます。恥ずかしい休めっつって。じゃあ、どうすればよかった、あの時はって。いうことがね、その自分の中でこの思考は現実化するっていう言葉を聞くたびに、腹に入んなかった。入りきんなかったんですね。まあ、言ってることわかるよ。言ってることわかるけど、ただ自分は子供の時に全力尽くしたけど、やる方法なかったじゃんっていう。これずっと残ってた。これ破産して、で、ほんとスカラカンになって、まあ、その時は自殺もね、考えましたし、家族守るためにね、子供もいたんで。なんだけど、そこからしばらくして、ね、まあ、NLP というね、まあ、日本
NLP
NLP
が、
の、うん、まあ、トラウマにこう、向かうみたいな、まあ、ちょっと怪しいね。もう、携帯も時計も取られて、2泊3日という、もう、中にはギャーギャー言うような人もいたりとかね、うん、大変な、
フラッシュバック的な
そう
の
そう
で、
そう、大変なセミナーだったんですけど、まあ、それもね、結局答えも出ないもん。で、そこからしばらくしてね、ある時したら、もうね、夜中の3時、バンって起きて、そういうことだったんだと思ってね、もう涙涙で、もうそれから僕1時間号泣した夜っていうのがあって、さすがにいつも冷たい嫁さんも、どうしたあんたというね、その夜。もう何かって言ったらね、 答えが分かったんですよ。
興味深いですね、それ
ね。
ね。
助けてって言えばよかったんだっていうね。
そうか。さら
子
に
供
言っ
は
た。
子供らしく、ワンワン泣いて、助けてって言えばよかったんだと。
なるほど
大
ね。
人になってから、実のお母さんとも会いました。もう近所に実は住んでて、僕の SOS をずっと待ってたんですよね。親戚のおじちゃん、おばちゃんもみんな、僕のことを構ってくれたの。今考えれば。だけど、僕からすれば、なんだこの幸せな家庭見せつけやがってと、俺んちはちげえぞっていう感覚しかなかった。だって人の優しさがね、受け取れなかったんですよね。でもそれが、時を経て、あ、そういうこと、僕がもう素直に助けてって言えば、みんな僕を守ってくれる準備あったんだ、みたいな。それを一人で突っぱねて、
なる
みん
ほ
な
ど。
ばっかり、なるほど。だから、このニコロビンの言葉に関してはもう僕も行きたい、助けてって言えなかったんですよ、本当に。
これその思考は現実化するっていう話が、助けてって言えばよかったっていう話に気づいたことによって腹落ちしたっていうのはどういう
あ、そこね。
の？
その考えてる通りになるんだったら、思い通りになるはずじゃんかと。
は
じ
ず
ゃあ
なの？
何を考えればよかったんだっていう話。そう。だまあ、ネガティブもポジティブも全部現実化するっていう意味はわかるし、あれだけども、ただ、なんていうかな、過去の自分がじゃあどういうふうに考えたら、どういうふうに解釈をしたら人生が開けたんだっていう因果がわからなかったっ
そ
てい
ういうう こ
意味
とで
です
す
ね。
ね。なるほどね。それこそ、言えばそっちの現実が待ってたんだってこと。すごく単純な手法だったんだっていう。なるほどね。
で、僕はそれから結局だからそれは破産した理由にもつながっていて、やっぱり俺が何とかする、俺が何とかするって自分で背負って、誰にも頼らなかったばっかりに破産したんですよね。で、今は、僕も今でも別に下手れなんですけど、ただ今は、下手れたらもう助けてくれって言うんで、言えるようになったんで少しはね。まあだから生き延びてるという。でもまだちょっとね、言う量が足りないので、相変わらず貧乏ですけども。
ねえ、そら、いや、そんなもんすよね。そりゃ
や
そ
っぱね、
う。
自分で何とかせなっていう、そのと
そう
ころ
ね。
が、ね。
ね、ありますよね。
つい突っ張っちゃうじゃないですか。突っ張っちゃいますよね。いや、これはね、もうニコロビンが、もう本当にもう自分のその幼少の頃と、もうまるっきりフラッ
そ
シュ
う
バック
ね。
して、もう鼻水がもうね、顎まで垂れるかっていうぐらい泣いちゃって。
それが電車の中なんです
それ
ね。
が電車で、向井女子高生3人で。
それはそうなるな。それはそうな
そう
る
ね。
な。
ただ漫画読んでるだけだね。
そう。いや、でも、裸の見はただ漫画読んでる。
そうなるね。ことね。
そんな
な
感
るほ
じ
どっ
です す
ね。
ね。
割とすごく有名なシーンで、結構なんだろうな、僕らみたいな、オタクはなんかそういう王道なところはいかないみたいな、なんかちょっとひねくれたところがあるんですけれども、もうそんだけ思い入れがあったら、まあそのシーン選びますわ
い
ね。
やーもう本当に、あの時はもう前が見えないぐらいな。
女子高生に説明したいですね、今からで
聞い
も。
てないか。
聞いてないかな、
結構
昔、
大役ぐらいか
何
な。
年前ぐらいでしたっけ、そ
何年
れ。
前ですかね、あれね。でも何年も経つし、
1
いや
年、
いやいや、もっとだ
もっ
ね。
と前。
今、うちの会社が13年目になるんで、その前だから、16年前ぐらいですね。
16年前ぐらいに、
15、6年
ちょっと
前。
聞いてる人の中で、なんか電車の中でワンピースので号泣してる人がいたって、記憶ある人いたら、もうそれは、記憶ある東西線、東西
東
線
西
で、
線で。
東西線でもし行ったら、
飯田橋から西船橋の間ですね。
間です。そこは。結構まで。
約1時。本当、もう没入してたから。
もしそれがいたら、ちょっとメッセージください
そう、
と。
あの時のあの恥ずかしいおっさんだったんだね。うっさいって顔してたと思うね。
でも今32歳ぐらいになってるから。
ええ、間違い
ね。
ないですね。
そういう話でし
思
た
い当た
と。
る方いたら。
ですね、この番組って、比較的、それってなんでそのシーンが好きなんですかって僕らが掘り下げて、そういう話が出てくるん
な
だけ
る
ど、
ほど。
掘り下げずに出てきましたね。
全然掘り下がってる。
いや
その
いや、
自分の中
あり
で。
がとう。掘り下げず。
いや、この内面世界を整えると、ちゃんとね、人生変わっていくっていうのは、これね、声を大にしていたいですよね。本
そうで
当
す
に。
ね。でもなんかすごいヒントをもらった感じする。いや、なんかわかるんですよ。思考は現実化するとか、まあそれ以外にもね、セミナーじゃなくても書籍とかあるし、そんな綺麗事
じゃない。
じゃないじゃん。
じゃないの、じゃないの。
そう。
あ
って思うと思うのよね。
そう。
でもそれって、じゃあ、なんだろう。深いね。なんか、少年の時の自分は、まあ、全力でこう、もしかしたら助けを求めてるつもりだったかもしれない。このニコロビンもね。そう。で、本当に死にたいって思ったかもしれないし、なんか、ルフィって、俺結構ね、コーチングだと思ってるんですよ。
あ、そうですね。
だから、
全肯定だしね。
そう。問うんですよ、その人に。なんだけど、このニコロビンの時は、行きたいと言えって言ってんのよ。
そうね。
これって、あまりにも過酷だと、自分の感情にも気づかないっていうことがあるんじゃないか
い
なと
や、あ
思っ
りま
て。
すよ、本当に。
そう。
自分でその感情の線を切っちゃうんだよね。
そうなんだよね。それ以
何も感
上、
じないようにしちゃうのよ。
生きられないからね。
そうなんですよね。
読んだことあります？小田さんの。
ないです。
これないですか？これね、まさにそういう話なんですけど、よく読み上げますよ。すっごいわかりにくいんですけど、この世は思った通りになるのだそうで、思った通りにならないよと思っている人が、思った通りになっていなかった場合、やっぱりそれは思った通りになっているのだそうで。
なるほど。深いね。
ないね。
これちょっと言葉だと難しい。皆さん伝わりましたかな、今ね。
これ一言で言うと、要は金持ちになりたいんだって言った瞬間に、金持ちになってないことの証明なんですよね。
あ、そうで
っ
す
てい
ね。
う
な
こと
る
と一緒ですよね。
ほど。なり
だ
たいと言ってる
から、
時
金
点
持ちになり
で、
たいって言った瞬間に金持ちになってないってことが実現してるよということですよね。
そうですね。だからもう、なんかこういうこと分かった人がやっぱ書いているので、やっぱり
さす
ああい
が
う
です
シ
ね。
ーン
い
が、
や、やっぱさす
こう、
がで
出て
す。
くるんじゃないのかな。
深いですよね、
深いね。
これもなんか見た瞬間、なんだこの文章は、ちょっとどういうことだと思って、ちょっと3回ぐらい
面白い
読んだ
ね。
んですけど。
これ漫画のあの下のとこだもんね。開いた右下のとこに書いたんだろうね。
これだから結構有名で、僕もふとした瞬間に思い出すんですよ。これ、尾田栄一郎さんの、思った通りみたいな、思った通りぐらいな感じで検索すると出てくるんで、これ。
だって大体あれだもんね、目標達成しようと思ってできない人なんかも同じで、やっぱ私なんかダメだなとか、その裏側のその気持ちがちゃんと実現してるんですよね。
だから
それにも通ずるよね。
なるほどね。
だから多分ちょっとね、稲崎さんの過去がどうって決めつけるわけじゃないですけど、どうせ自分なんてって、もし思ってたとしたら、やっぱり、そうなってたけど、やっぱ助けてって言ったら、そこがもうガラッと変わってたかもしれないってことですよね。
いや、僕の中ではもうね、何のおかげかわかんないけど、でもまあ、一人では生きられないんだという、生きられないというか、一人で生きるのには限界があるんだっていう、だし、一人では幸せにならないんだっていうね。まあ、臭い話になるけど、愛はやっぱね、分かち合わないと増えないんだね。それを、痛感した、その日だったっていう。
その日だった。
だから、行き詰まるんだっていうのが、自分の中でも。
ね、まあそういう限界があるという
そうで
か、
すね。限界とかできないんだよね。
できないです
で
ね。
きない。
そうですね。
だってお金だとそうじゃないですか。お金って意味ないじゃないですか。
そうですね。あれ
何
そののも
価
の
値
に
も
は
ない。
何の意味もないですね。
お金、だって普段お金がいるって思ってるけど、相手がいないとお金って意味なくて、無人島に1億円持ってても何にもなんないわけ。
そうですね。
ね。ジャックナイフ一本の方がよっぽど役に立つ。相手があってのお金だし、
そうですね。
愛もだから相手があってのことですよ
そう
ね。
ですよね。まさにね。
最近その気になる言葉展っていうのがやってて、こういう、なんかいろんな気になる言葉。例えば、ケーキを買って帰る人の歩き方は優しいとか、なんかこうあるんですけど、この中に、愛とはちょっと違うんですけど、このプレゼントっていうのに触れてるのがあって、これその愛にすごく近いかなと思うんですけど、プレゼント一つで笑顔は二つ。
深
こ
い。素敵
れ、
な言
いい
葉
っ
だ
すよ
ね。
ね、これ。今の
こ
愛
れち
の
ょっと写
話。
メ撮っていいですか、
いい
こ
で
れ。
す、
い
いいですよ。
や、これはいいね。
いい言葉なんですよ。
これは確かにいい言葉。
愛にもすごくちょっと今似てて、やっ
な
ぱ
る
り
ほどね。
誰か一人の愛で笑顔がこう、雑になるみたいな、ちょっと、今の言葉聞いてこれ思い出したんですけ
いい
ど、
ね。
そう。これでも、気になる言葉点で調べるといろんな言葉出てくるんで、結構面白いですよ、
素
これ。
晴らしい。
そう。
そうですか。
いい言葉ですよね、これ
ね。
ね。
これ素晴
うん。
らしい、素敵
だ
な。
からこれもね、いいですよ。未来ってなんか偉そうだよね、ただの明日のくせにって。
いい
ちょっとひねく
ね。
れてる感じがいい。でもなんか良くないですか？
確かに。いい
なん
ね。
か気になる。
いいね。
そう
そう
ね。
ね。確かに、
いいんですよ、これ。すいません、ちょっと思い出してしまっ
確かに。
て。はい。
なるほど。深いっすね。これは、どうすか？まさも、アクションプランに行けますかね？
あ 全然考えてなかった。アクションプラン
まあ、
ね。
スモールステップ、
スモール
落と
ステッ
し、落
プ。
とし。まあ、それがマサオンがこう感じたことでもあるんですけど。
いや、スモールならんわ。
でも、俺もね、結構助けてって言えないんですよ。
ね。言えな
言え
いです
な
よ
い。
ね、なかなか
言えない。
ね。
言えないつもりもないんだけど、自分の場合は長男が影響してるのかなって思うかな。だから、ヤマトは可愛げないって言われるんですよ、年上の人に。そんなつもりもないんだけど。だそれをこう、なんかコツってなんか、稲月さん意識してることあります？
あ、助けてって言うコツ？
そう、助けてとか、
あ、
もう
そ
無
こでス
理。
モールステップいきます？
なんか普通に知りたい。
なるほど。それじゃないね、これはね。スモールじゃないね、これ。
普通に、そう、いまだに自分はそれ、だいぶ意識しないとできないっ
そうです
すよ。
ね。やっぱ僕は、一つ目に、まず、あれですね。やっぱその自分が、ちょっとでも自信ないっていうものを、できないという表現で、言うようにしま
言う
し
ように
た。
してんだ。ア
は
ウ
い。
トプッ
言う
ト
よう
す
に
る
し
ように
まし
て
た。
んだ。
はい。前だったら、ちょっとね、ちょっとぐらい苦手でも、全然、みたいな感じで、言えなかったりしてたんですけど、それをあえて、ちょっとでもに苦手だなと思ったら、苦手ですって言っちゃ
なるほ
う。
どね。超参考になりますね。な
言っ
るほ
ち
ど。
ゃって、で、頑張るんで、ステップ2は頑張るんだけど、頑張りますと宣言しますね。頑張るんだけど、もしできなかった時、協力してもらっていいですかって、これ、ステップ2で頼む。
なるほどね。そうかそうか。
そしたら、相手だって、いや、僕だってわかんないけど、でもできることやりますよ、みたいな感じで答えてくれるじゃな
答
い
え
で
てく
す
れ
か。
ますよね。
で、結果、できましたっていうんだからいいんだけど、できなかった場合は、ごめんなさい、本当助けてくれるじゃん、みたいな感じ
って
で
な
す。
り
こ
ま
れ
す
が
よ
ステップ
ね。
3で、実際頼むっていう。
そうです
これ
ね。
がワン、ツー、スリーですか
な
ね、
るほ
僕
ど
の中では。
ね。そう、受けてくれるんですよね。
ね。そうすると、できることやりますよ、みたいなこと言ってもらっ
そうなんですよ
て、で、
ね。
ありがとう、みたいな。あ、助かった、みたいな。
ね。勝手に抱えてんすよね、自
そう
分で
そう
ね。
そうそう。で、結果できなくてもいいですよね。
そ
全
う。
然。
そうなんですよね。
結果なんてね、別にどうでもいいんですよね。本当にね。その歩みが、人と人をつなぐっていうことの方が大事だったりするのに、なぜか、その逆算思考の、これも僕、罠、逆算の罠と僕呼んでるんですけど、結果を出そうと思うがあまり、
そうね。
下手に傷つけ合って、お前できるっすよ、できるじゃないか、みたいなもんね、責め合ってみたりとか、
ありがちですよ
ね。
ね。
いやいや、助けたから、みたいな話になったりとか、
大丈夫
余計な喧嘩になったりするでしょ。
です。大丈夫、大丈
だけど、目標に向かうプロセスがすごく大切なんだなっていうことを僕は学びました。
夫。そうですよな。結果は追ってしまうけれ
で、
ど
できな
も、
かったらできなかったで、またそこからスタートすれば
そ
いい
れ
ん
で
で
も
すよ
いいじゃんっ
ね。
ていうね。
全然。
ですよね。ですよね。もう一個聞いていいですか？
お願いします。
ですね、これ、ロビンもそうだったのかなと思うんですけど、何かこう、じゃあ自分だったらセミナーやったりしますよね。で、まあ確かにいい評価のセミナーをもらったと。自分の中で自分にめちゃくちゃダメ出ししてる自分がいるんですよ。
ああ、いますよ
そうな
ね。
ると気づいちゃったんですよ。そう。なんか、いや99点ぐらいまで行くんだけど、あ、ここもすればいい。もうちょっとこうすればよかったな、みたいな。そう、なんかこれって、自分で自分にできないって言い続けてんじゃねえかなって気づいた時があって、でも思考の癖だからなんか抜けなくて。
そうですね。
なんか稲月さんの中で、あり
あ
ま
り
す
がとう
か？
ございます。これは、減点主義の問題なんですよね。で、減点をしちゃうんですよ。どうしても100点満点から引いちゃうんですよね。でもこれ、やっぱ加点主義に変えたら治ります。
ではこれができない。
やったことが100点なんですよ。
そうか、そうか。もうそこがそも
そう、
そも
でき
ね。
たことが100点なの。
そっかそっ
で、
か。
そこから、101点、102点、103点にするためにはこうだということがあるだけ
そうや
で、
な、そうやな。最初のスタートをそもそも認めてないってことね。そこに立って、 ね、いる時点でだよね。もう
なんだった
ら
今までで、ヤマトンは全力を尽くしたわけじゃないですか。
そうだよね。そうだよね。
できる時間の中で、うん、まあ、で、ない時間ならない時間で精一杯準備して、臨んだはずなんですよ。
うん、やりました。
やって、やりきった。
うん、やりきった。
ね、そこに新しい課題があるだけの話で。
うん、
なんで、やりきった自分は100点なんですよ。
そうですね。うん、そうですね。
そう。
で、自分に言ってあげる。
うん、よく頑張ったと。
うん。稲垣さんは、それは、昔からそうだったんですか？
いえいえいえ、僕も同じでした。僕も減点主義でした。僕もだって、僕も逆算逆算、だって17歳からだって目標達成プログラム、
そうね。そうね。
逆算、丸々逆算の人間でしたよ。
あ
でもそれで、もう来る日も来る日も具合悪くなって、なんてね、その、だむしろだから、挑まない方がいい、良かったんじゃないかぐらい落ち込んだりしてたんですよ。
うん、なるほど。
なんてクズなんだと。
なるほど。
だからもう自分はね、結局幼少の頃からろくでもないんだから、だからそれはいらねえいらねえ言われるわと。何やってもできねえ人間だ。どうやったって中途半端だ。すーんと思ってきました。
いや、しんど。
そうやろうがって、もう死ねないようにって毎日毎日思ってました。
いやー。生きててくれてありがとうございます。
いや、でも今はもうね、もういいや
それ
できっすよ、こりゃみたいな。
それ本当大事っすよね。
これね、新聞屋のおかげなんですよ。僕、新聞勧誘をね、20年やってきたんですね。累計件数で1万件もらってきたんですよ。で、その中で、まあ、今は自慢ですけどね、その中に、自分のね、なんだ、懺悔があったわけ。やっぱ破産してるからね。人様に迷惑かけてきたんだ。お前はね、いらねえ人間からまた、結局またいらねえ人間に戻ってるって思ってたんですけど、ただね、やっぱね、プライドってあるじゃないですか。33までだって僕社長だったわけですね。それが新聞会になって奥さんから、いらないのよ。もう帰ってちょうだいとかって、こうやってやられるわけ。犬じゃねえんだ、この野郎。そうね。ちょっと、言っていいのかわかんないけど、そういう気持ちがあるわけですよね。で、その時に僕でもね、いやもう会社も潰してんだし、そら何言われたらしょうがない。新聞勧誘だしね。もうだから、だけど、もう生きていくためには、家族のためには、馬鹿にならなきゃダメ。だから、馬鹿になれ、馬鹿になれ、馬鹿になれ、馬鹿になれって来る日も来る日も手帳に書いて。半年しても全然成績上がらなくて、落ち込んで、いや、どうしようと思って生活費足りないよと思って、どうやったらもっと成績上がるんだろうって思った時に、ふと自分の書いた手帳みたいな。そしたら、気がついたの、これもね。バカになれってことは、破産して、こんだけ迷惑かけといて、子供にも土下座して謝ってるくせに、まだ賢い気でいたんだと。
かっこいいな。
その日から書くこと変えたの。俺はバカなんだと。バカなんだって書き始めたら、ものすごい元気になってきて。
へぇ
あ、そっかと思って、バカだからもう何でもいいやと思って、奥さんみたいな、撮ってねー奥さんお帰りみたいな。もう島に駐車場止めてる人、旦那さん捕まえて、あれあれ、オッケーでーすみたいな、旦那さん、お帰りなさいませーみたいな。何やだお前はみたいな、渋谷ですみたいな。お前頑張ってんねみたいな。
いいっすね。バカになったんだ、ね。
バカになった。
なるほど。
押したらね、一千万取れるようになった。
すげえ。
何それ、
すごい。面白い
ね。そんな人が、営業のプログラムをアプリ化したってことですね。
う
ん、
そうそう。
とんでもなさそうなサービスですね、
それが。人間性と倫理観とその数字とね、全部出るように、やっぱ作りたいなっていうふうに思う。ね。
いいっすね。
ねえ。
なるほど。
そんなこんな。いや、ちょっとすいませんね。
いや、めっちゃ面白いんで、はい、この後もぜひ聞きたいですけど、じゃあ、スモールステップありますか、じゃあ、マサオ。
ちょっと編集して、ね、ちょっと考える。
うん、俺もね、ちょっと考える。
久々にちょっとこの話出していいですか。昔は結構出してたんですけど、ヤマト覚えてるかわかんないかもしれないですけど、うん、結果と原因の話を僕は、結構してた話
な
んですけど、これはなんです。僕は結構いろんなとこで、まあ、コーチングしてるわけじゃないですけども、僕別にコーチじゃないですけど、あまりにもこう、なんだろうな、ちょっと前どうなんっていう時にやる話なんですけど、なんていうんですかね、その結果と原因のこう話をするんですが、基本的に、結果っていうのは、こう、原因があるから生まれるじゃないですか。
うん、
逆に言うと、原因が変われば必ず結果が変わるっていうのが僕のこう考えなんですよね。
はい。
のくせに1たす1が10にならんって言ってるやつが多すぎるっていう
ああ、なるほど。
話をするんですよ。だから大きく結果を変えたいんだったら、
な
大きく原因を変える必要があるんだよって話を
るほ
す
ど。
るんですよね。
なるほど。
で、賢い自分だと思ってた稲
はい。
月さんか
は
ら、
い。
バカな自分になるっていう、
はい。
大きなその原因の変化があったっていう捉え方を僕は
なるほど。あ、
す
今の
るんで
話
す
と
よ。
絡めて。は
す
い、
る
な
んで
る
す
ほ
よ。
ど、なる
こ
ほ
のでかい原因の変化があった
ど。
から、
はい。
大きく結果が変わったっていう
ああ、
見
なる
方
ほど
を
です
僕は
ね。
するんで
な
する よ。
ほど。
こういうのって。
なるほど。
なので、でかい変化は無理かもしれないですけども、何かこう自分という原因をちょっとでも変えるために何が必要なんだろうっていう話は、ちょっと考えるぐらいはしてみてもいいんじゃないのかな。スモールステップって言うと。
なるほどですね。なるほどね。
っていうことで、じゃあ、僕はじゃあ何の原因を変えようかみたいな話になってますが、まあそれはちょっと全然まだ思いついてないですけど、例えばヤマトのさっきの質問で、なんかそう思っちゃうっていう話は、なんかどういう原因が変わったらそこの考えがちょっと変わるかみたいな。まあ、その、こう、原因をちょっと変えてみるみたいなね。ことを考えるだけでいいかな、みたいな。
な
や
る
ら
ほ
な
ど
くても。そう、一回考えたら気になっちゃうんでね。
俺なんかそのマサオンに自分のスモールステップは前この番組でも言ってくれてたんだけど、その自分の思考をこう書き出すと、あ、うんこしたいとか、
あれ
そう言って
ね。
たじゃん。そう、とにかく書き出すっていう。
あれいいよ。
なんかそれを、今日の気づきで言うと、なんだろうな。もう生きてる時点でこう100点なわけじゃないですか。人として生まれて。で、今日週刊ヒーロースクール聞いてくれたから、50点とか。加点で書き出すのは、まあ、書き出さなくても、寝る前にちょっとこう思う。みたいな。そう。でも、それ100点スタートなんだよってい
そうで
う
す
意識
ね。
で、
やっ
思
ぱ
う。
減点から加点に変えるのは大きいですよ。
それ
その
を、
原因は
ね、
め
あ
ち
れで
ゃ
す
く
よ
ちゃ大
ね。
きい。やっぱ神社行ったやつ、神社。毎日。毎日朝
毎日？
神社行って、お祈りするときに、今日の加点は？っつって。神様、今日の僕の加点は？っつっ
電
て。
話。なるほどね。そっかそっ
いや、
か。
僕ね、なんだ、僕の持論としてですよ。まあ、結果にコミットって言うじゃないですか。まあ、コミットするから続かないですよ。リバウンド来る。
そう
ね、
ね。リバウンド来るよね。
某そのスポーツクラブだって、2ヶ月目は痩せるけど、その後みんなリバウンド来てるからね。
ああ、某あれですね。
某ね。いや、あれは、突然やるからなんですよ。投資もそう。大体もうね、何ヶ月で何倍とか、大体ポンジスキームだし。企業塾でもね、月収何万円とかですね、30万の6ヶ月のプログラムを3本取ったら月収100万円っておかしいでしょ？ 6 で割れよって話じゃない？ね、何言ってんのみたいな話だったんです。大体もう半年ぐらいするともうアップアップしてね、そういう人たちって。
そうで
なっ
す
たりして、
ね。
やっ
そう
ぱ
で
ね、
すね。
短期で話変えられるわけじゃない。
そうですな。
だけど、一つだけはっきりして、まあ、その元気でね、元気を出してもらおうと思うのであればですけど、やっぱ100点加点主義の時、100点からスタートする加点主義。そしたら1%でいいんですよ。ただ1.01じゃないですか、次の日は。で、その1.01に対して、また1%努力すると、1.01×1.01 じゃないですか。つまり、複利ですよね。そうすると、365乗していくと、
そうだね。
37.8倍になるんですけ
そうです
ど、
ね。
ということは、やっぱね、これが、僕、子供の頃に本当に何回も思ったんですけど、同じようにサボってて、同じように遊んでるにも関わらず、ある時突然、え、お前何、そんなプレイできたっけとか、そんな賢いやつだったみたいな、友達って言いません？
いますよね。
あれ、結局、陰ながらずっと1%の努力続けた人なんですよね。大人になって思ったけど。
いた。
ね、いたよね。
なんでお前それでその学校帰れんの？同じように夜な夜なずっと遊んでんの
な
に。
んなんみたいな。で、家帰って勉強してんだよ、ドイツね。
ね、そ
そう。だこの1日1%のこの複利の力っていうのが、めちゃくちゃ大きな力になってくんだっていうのは、もうね、やっぱ大人になってから痛感し
なっ
ま
て
す
か
よ
ら
ね。
ね。そうですな。ずっと続けた方がいいけど、別に続けなくてもいいんですよね。
そう。だから3日坊主100回やったらいいんですよ。
そういうことですよね。一回途切れてもね。そうなんですよ
そう。大した
ね。
ことないですよ。だって進んだことも間違いないから。
そうっすよ。思った時にね、またやればいいんですよね。
で、よう頑張った。これ最高って思ってればいいですよ。 大丈夫、大丈夫。
いやー、ありがとうございます。ちょっと NS ロビーからこっち来ましたね。
いや、
学びになりました。
ありがとうございます。
は
ありがとうございま
い。
した。
ちょっとそんな稲月さんの、口をですね、ぜひ、
ありがとうご
し
ざい
てい
ま
た
す。
だいて。
僕、そのね、さっきもお伝えしちゃったんですけど、実践勘定学でね、その、なんだ、やる気いらずの目標達成という、
なんて素敵なタイトル。
これね、僕ちょっと講座を、作ってますので、
おお、講座があるんですね。
2万9800円でね、3ヶ月で、自分を変えられるよと。それできるようになると、もうね、自分、カタログで、なりたい自分を注文するという、
どういうことだ。
だって達成、だって全部、例えばだけど目標やる気なくて達成できるんだとしたら、次どんな自分になろうかなみたいなの選べるでし
選ぶっ
ょ。
てことね。なるほどね。
8割9割達成できるんだったらそれ成り立つでしょ。
じゃあこれ
右
行
下
こ
には価格が書いてあるわけじゃなくて、所要時間と、必要なスキル、が書いてあるんですよ。足りなかったら、それ、業務委託で誰か頼むか、外注するか、教えてもらうか。何でもいいけど、所要時間これですよ、必要なスキルこれですよって書いてあって。で、あとはもう達成できるカタログが並んでたら、どれにしようかなってカタログで選ぶでしょ？なりたい自分になれるんですよ。陽キャになりたかったらなればいい。ね。
バカになりたかったら
バ
バ
カに
カ
な
に
り
な
たかっ
れば
たら
いい
バカにな
と。
ればいい。楽しくなりたかったらなればいい。
なればいい。
世の中しなきゃいけないことが何もない。
そうですね。
3回結婚してるね。
そうです
3回
ね。
結婚してって言うんだから。
そうです
世の
ね。
中達成したいことは何もないんだ。やんなきゃいけないことって。
そうですよね。
そう。世の中にやらないといけないことは何もないっていい言葉で
いい
す
言葉だ
ね。
ね。
そういうのないですね。
やりたいんだからやるんでしょって話ね。やら
うん。
なきゃいけないことは何
そう
も
そ
ない。
う。いいですね。
気になる点のところにこそっと置いといたら写
ね、
真貼
俺
られなき
が
ゃ。
そうだ。いいことだ。
そ
名言いっぱい出
う。
たからね。
ありがとうございます。で、11月13日ね、八重洲で、それの、セールスクエストというね、
これも気になり
あ
ま
れ
すね。
の、レ
セ
セ
ク
プ
シ
ション、
ョン。
パーティーもやりますので、よかったらね、いらしていただければ嬉しいで
ぜひ
す。
ぜひ。いきなり行ってもいいんですか？これ
もち
聞い
ろ
て
ん
る
です、
人
もちろ
が。
んです。
あ、そうなんだ。
連絡くれれば。
あ、わかりました。じゃあちょっとコメント欄の方から連絡を、気になる
あ
方
りがと
は
うご
く
ざい
だ
ます。
さいと。
まあ、もしくはね、なんかちょっと、稲月と喋りたいぞなんて言ってくれるね、なんか、奇特な人がいたら、ほんとね、声かけてくれれば、いつでもズームつながり
ワ
ま
ン
す
チャ
か
ンいそうだけど
ら。
ね。
ね、ほんとに。
ちょっと僕らの番組の影響力が。
最近ちょっとずつね、成長してき
そう。
てるんで、
普通になんか5000人ぐらい増えたよ
お
ね。
い、すごい。
そうなんです
それ
よ。
はすごい。ちょっとね。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は貴重なお
いや、
話を。
もうね、ベラベラ喋ってありがとうございました。
本当に楽しかったで
ね。
す。
山と編集頑張ってください。
いや、もう編集、もうカットすることないですね。ほぼほぼないですね。じゃ
で、いいであ
、
すか？
行きましょう。
いきます。今日の学びを生かして、
子供たちが憧れる大人に、
今週も、
いっ
いって らっ
らっ
しし
ゃ
ゃ
ーい。
ーい。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。